聖書を朗読いたします。ヨハネの手紙第1、3章の16節、ヨハネの手紙第1、3章16節を朗読いたします。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。アーメン。それでは、伝道者の生活という題目で国村牧師より御言葉をいただきます。
今この手紙を書いたヨハネという人は、自分が以前は悪魔の子供だということを知りました。以前ヨハネというこの人物は、主よ、天から火を下して彼らを滅ぼしてくださいと、そのように言った人です。どれほど気性の激しい人だったのでしょうか。そのようなヨハネが後に福音書を記しました。その福音書の中で自分のことを主に愛された弟子というように表現しました。いつヨハネは自分が主イエス様に愛された弟子であるということを知ったのでしょうか。それは十字架の上でイエス様が命を捨ててくださった、それを目の当たりに見たからです。それによって愛ということをヨハネは知ったと、そのようにここで告白しました。私たちが愛というのを知ることができる唯一の場所が、キリストが十字架で命を捨ててくださった、そのところです。それでヨハネは愛ということを知ったときに、兄弟のたちのために自分の命も捨てるべきですと、そのように手紙で書き送りました。で、このヨハネという人は、自分が以前は悪魔の子供であったけれども、今は神の子供になったということを告白しました。それは自分が以前の性質と全く違うものが自分の中に与えられているということを知ったからです。人間の肉体で人間を分けると、男性と女性というように区別することができるように、霊的に人間を分けるならば、神の子供と悪魔の子供というように分けることができます。で、その中間というものはありません。男性と女性の中間、中性という存在はありませんし、半分悪魔の子供で半分神の子供という、そういう人間も存在しません。存在するのは悪魔の子供か神の子供かということです。それで、悪魔の子供であったそのヨハネは、殺しましょうかと、その口から人を殺しましょうかと言ったその同じ口が、今度はあなた方は互いに愛し合いなさいと、そのように変わりました。以前あった憎しみというものが愛に変わったということです。それはヨハネが何か努力したとか清くなったとか、そういうことではありません。ヨハネの中に別の何かが入ってきたということです。それが聖霊が内住したということです。御霊の実は愛ですから、その愛がヨハネの中から全きものとなってきました。聖霊に満たされたということです。聖霊に満たされた結果、ヨハネが口から出る言葉が全く変えられたということです。人は心にあるものが口から自然に出るように、ヨハネの中にはもう愛以外に何も出るものがなかったようで、愛の使徒とそのように呼ばれるようになりました。雷の子供のような気性の激しいその人間が愛の使徒と変えられて、ヨハネの晩年は、あなた方は互いに愛し合いなさいと、それ以外のことはもう何も語らなくなったと、まあ、伝説ではそのように言われています。それが福音の力ということです。福音というのは言葉だけの問題ではありません。 福音の中には力があります。ですから、その福音を信じた人、その人の中には神様の力が宿ったということです。その宿った神様の力が内側からその人を別の人間に変えていく。それが福音の力です。ですから福音を正確に知らなければなりません。まず第一番目に、福音は何でしょうか？それはただキリストということです。福音はキリストについて書かれていることです。キリストがこの世に来られたその目的は何でしょうか？それは大祭司としての働きをするためです。キリストという言葉は油注がれた方という意味で、三つの働きをする、そのような人に神様が油を注がれます。第一ヨハネの三章の五節。このところで、キリストが現れたのは、罪を取り除くためであったとあります。すべての人が罪を犯していますから、その罪の問題を解決しなければなりません。で、すべての人間は罪を犯している以上、人間には罪の問題は解決することはできません。それで、キリストは罪のない方としてこの世に来られて、そして十字架の上でその体から血を流してくださいました。御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。どんな罪人であったとしても、罪が大きいとか小さい、一切関係ありません。過去、現在、未来、すべての罪が、この大祭司として血を流されたイエス様のその血によって許され、清められます。これがキリストの一つの働きです。キリストが現れた二つ目の目的は、王としての働きです。第一ヨハネの手紙の三章の八節。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。今、この世というものは目に見えない悪魔に支配されています。その悪魔に支配されているということの見える状態は人間がこの世の流れに流されているということです。自分では意識しなくても世の中の流れに流されながら、ほとんどの人が自分の肉と欲のままに生きています。それで、その肉と欲がどこに働くのかというと、偶像に働きます。神様から離れてしまった人間は、神様に代わる価値のあるものを見つけなければなりません。それで、いろいろな偶像を作って、その偶像の前にひれ伏しています。それは霊的に見るならば、悪霊と交わって悪魔を礼拝しているという状態です。それが偶像礼拝ですから、神様から離れたすべての人は偶像礼拝をする以外に他に道がありません。誠の神様がわからないのですから、そうする以外にありません。この神の子が現れたのは、この世を支配する悪魔から私たちを完全に解放してくださるため、誠の王の働きが十字架の上で成し遂げられました。それから三つ目に、キリストが現れた目的は、預言者としての働きです。預言者の働きっていうのは、神様の言葉を伝える、そのような働きです。万軍の主はこう仰せられると神様から与えられたメッセージを人々に伝えに行きます。ところが、この方は神の言葉そのものの方です。ですから、このキリストが伝えたメッセージというのは一つも地に落ちることはありません。それはすべてが成就するということです。この世の王である悪魔は偽りの父。悪魔の中には 真理というものが一つもありません。ですから悪魔の言葉を信じて握って生きているその人たちは、やがて死んだ時には、あ、本当に騙されたと、偽預言者に騙されたと、宗教をやっている人たちに騙されたと、まあそこで人のせいにしたからといって問題が解決するわけではありません。神の子が現れた三つ目の目的は、福音の言葉を私たちに伝えてくださるそのためです。私があなた方に話した言葉は、霊であり命なのです。と、命の言葉が神の種として私たちの心にまかれました。で、まかれた神の種を無視する人もいれば、拒絶する人たちもいます。しかし、イエス様の言葉は真理だと、それは本当だと信じて心の中に受け入れたときに、その人の中に神の種がとどまります。それが神から生まれたものということです。この三つの働きをするためにキリストがこの世に来てくださいました。それで二番目に、この福音を信じて受け入れた人の状態というものを見ていきたいと思います。イエス様がキリスト、心を開いて、私は罪人です、イエス様がキリストとして十字架の上でこの働きをしてくださり、三日目に死者の中からよみがえって今も私の心の扉を叩いておられるのを聞いて、私の心を開いて、心の中にイエス様入ってくださいと、そのように受け入れの祈りをしたときに、その受け入れた人の中にどのような変化が起こるのでしょうか。まずその人は死から命に移されます。第一ヨハネの3章の14節、罪によって全ての人の魂は死んだ状態ですけれども、このイエス様を受け入れて心の中に迎えたその瞬間に、その人は永遠の命を持つものとなります。実に神はその一人子をお与えになったほどに要愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるという御言葉がその人に成就しますから、その証拠として、あ、父がおられる、そして御子がおられるということがわかるようになります。理屈ではなくて、アバ父よと、そのように祈って御子イエス様の名前で祈ります。父と御子との交わりの中にその人が入ったということです。それが永遠の命を持っているということの証拠です。で、そのようにして祈っているその人の中には御霊が内住していますから、今まで自分の中に全くなかったというものがあるということに気がつきます。それは今まで自分さえ良ければいいと、人は滅びても関係ないと、たとえそのように思っていた人でも、この人が救われてほしいとか、この人も自分と同じように天国に行ってほしいとか、そういう思い、そういう願いがその人の中に与えられているのを 見ると、あ、自分は別の人間に変えられているとわかるようになります。それから、闇から光へです。第一ヨハネの手紙の一章の五節。神は光であって、神のうちには暗いところが一つもない。イエス様をキリストとして信じて受け入れてみたら、以前自分は暗闇の中にいたということが初めてわかります。 あ、自分はサタンの支配、悪霊の支配にいるから、神様の支配に移りたいと、そのように思って、まあ、信じる人もいるでしょうけれども、おそらく多くの人は、信じて、誠の光が自分の中に入ったことによって、以前は自分は闇だったということ。この暗闇の世界の支配者である悪魔と、また悪霊に自分は支配されていたんだということが、この誠の光に出会ったことによって知ることができる、そういう世界だと思います。別の表現で言うと、闇の中から驚くべき光の中に招いてくださったとあります。光の中に招かれて入ってみると、以前自分がいた世界は暗闇だったということです。今、牧師夫人が、短い、エッセイのようなものを書いて、で、挿絵を書いてというような、小冊子を作っていますけれども、まあ、タラパンで言うならば、永遠の作品ということです。で、先週、その文章を、パン屋さんに行って、私がこう、書いていました。で、書きながら、自分の目からこう、涙が流れてきてしまって、周りにお客さんがいるので、少し恥ずかしいなと、見られなければいいなと思いながら、まあ、涙が流れてきましたけれども、本当に闇の中にいる人たちに、光の中に招かれるような、そういう作品ができればいいなと思いましたけれども、その小冊子のタイトルが、この闇から光にということに関係する御言葉になっています。ですから皆さんもお祈りしていただいて、本当に以前は闇でしたけれども、今は光となりましたというこの御言葉が成就しています。で、受け入れた人はもう一つ、以前は偽りの中にいましたけれども、しかし真理の中に入った、真理を知るようになったということです。ヨハネがこの手紙を書いた、あなた方が真理を知っているからですと、第一ヨハネの2章の21節。このように書き送りました。偽りはすべて悪魔から出たものです。悪魔の中には真理というものがありませんから、すべてが嘘です。そして最初の人間がこの悪魔に騙された結果、そのアダムの子孫であるすべての人が騙されたままこの世の中に生まれてきます。真理がわかりません。ですから世の中の教えだとか、宗教の教えだとか、人の言葉だとか、悪霊の教えだとか、そのようなものをいろいろ自分なりに考えながら、あ、これが正しいとか、これが間違っていると、まあ、そのように生きているでしょうけれども、しかし、ある日、キリストの言葉がその人の中に神の種として入ったということが確かであるならば、あ、今まで自分が本当だと思っていたことは間違っていたということに気がつくようになります。あ、これはこの世を支配している悪魔が偽りの父として大勢の人を騙しているその言葉なんだということがわかるようになります。それで、朽ちる種から私たちは生まれたのではなくて、朽ちない種、その福音の言葉を信じて受け入れたので、真理がその人の中に留まっています。御霊が留まっているということは真理の御霊であるからです。それで3番目に、福音によって何がわかるのでしょうか。愛を知ったってあります。キリストが私たちのために命を捨ててくださいましたと。キリストが十字架の上でご自分から命を捨ててくださいました。殺されたのではなくて、 自分から捨てたということです。それが非常に重要です。世の中の人たちは、大体みんな十字架で殺されたんだと、そういう見方です。しかし、ヨハネは、ご自分からキリストは命をお捨てになりましたと、そのように書きました。で、それは、父の愛が表されました。第一ヨハネの三章の一節。まだ私たちが罪人であった時、つまり神様を知らないで偶像礼拝して、心においては神様に敵対している、そのような時でさえも、神様、父なる神様の方から私たちのためにこの世に一人子を使わしてくださった。ここに父の愛が明らかに示されましたとあります。そしてこの父の愛だけではなく、キリストの愛です。第一ヨハネの手紙の三章の16節。私たちの罪が許されるために、なだめの供え物としての御子となってくださいました。なだめるということは、神の怒り、私たちに望んでいる神の御怒りです。生まれながら神の御怒りを受けるべき子らと、エペソ人への手紙にありますように、善とか悪とかするしない、一切関係なく人間として生まれてきたということは、神の御怒りを受けるべき、そういう存在でした。その自分が受けるべき、その神の御怒りを、なだめの供え物としての御子が代わりに全部受けてくださいました。それが十字架の上でご自分から命を捨てられたということです。それによって愛がわかりました。十字架というものを見るときに、あれは2000年前にキリストが十字架につけられて処刑されたんだ、そういう見方ではありません。愛が分かったという人の見方は、本来ならば私がそこにつけられて、私が呪われたものとなって死ぬべきであったのに、私のためにキリストが代わりに死んでくださったと、その十字架につけられたキリストと自分が結びついています。結びついているときに愛が分かったのですということです。私と関係があるからです。信じている皆さんと関係があるからです。どこで誰が死んだとしても、今日も昨日も明日も戦争も起こって民族の争いが起こっていますから、いろんなところで人が殺されて死んでいっている残念な世界ですけれども、しかしその人たちが死んだとしても私と関係して死んだという人はほとんどいないと思います。関係して自分の父親とか母親とか兄弟が代わりに死にますと言って死んでくれたからといって、私の罪のなだめの供え物となる、そういう死を体験してくれる人は一人もいません。罪のないキリストだけが私の罪を完全に許してくださるために血が流された、その血が効果があるわけです。効果のない血がどんなに流されて人が死んだとしても意味がありません。コリント人への手紙に、愛がなければその自分の命を死に渡したとしても何の益もありませんってあります。人の目から見ると何か死んでいくということが尊いかのように見えますけれども、しかしその死というものが罪のない方でなければ本当に価値はないということです。だからキリストが罪のない方として女の子孫として来てくださって、この世の王である サタンの権威を完全に砕いてくださり、御子イエスの血は過去現在未来、すべての罪から私たちを清めてくださいました。それで私たちは誰からも裁かれることがありません。このことが本当に分かったならば、と。今度は、ヨハネは、あなた方は自分の命を捨てるべきです、と非常に強い言葉で強調しました。それが、伝道者の生活です。自分の命を捨てるべきですというと、殉教すべきなのかと、まあそういうふうに感じて、伝道、宣教が困難な、そういう地域に行く人もいるでしょう。私はイエス様のため、福音のためならば、命を捨てますと言って、そのような殉教精神を持って、現場に出ていく人もいるでしょう。しかし、多くの人たちはそうではありません。多くの人たちは普通に毎日の生活をしています。そのような生活の中で出会う人たちがいます。大体の人たちはいろいろな問題で悩んで苦しんでいます。じゃあそのような人たちに対してどうするのかということです。あ、この人は人間関係で家族の問題で苦しんでいる。病気のことで苦しんでいる。経済のことで苦しんでいる。そういう人たちに財布を開いてお金を渡したり、物質を差し上げたり、ボランティア精神で生活を助けてあげたらいいのかということです。実際にそれをしてみると、それはあまり益にならないこともあります。もちろん全く意味がないということではありません。ヨハネも書いているように、そのような人がいたならば、そのような人たちに自分が持っているものをシェアしなさいとヨハネは言っています。そのようなことができなければ、神様の愛がその人の中にあると言えますかとヨハネは言っています。しかし、それを誤解して、じゃあお金を渡したり、物を与えたり、助けてあげれば、その人が良くなるのかというと、決してそうではありません。むしろ反対に、より依存する人たちを生み出してしまいます。伝道者のところにやってきて、今日はお金が足りませんとか、今日は何をくださいとか、今日はこういうことをしてくださいとか、いつもいつも寄生虫のようにつながってしまって、いつまでも自立できない、そういう人になってしまいます。ですからそのような伝道者の生活をすると自分自身も持ちませんけれども相手の人も生かすことができません。それで本当に現場で出会った人がかわいそうだなと哀れみの心がその人に開いたならばどうなるのでしょうか。この人の本当の根本的な問題を解決することからだということに当然伝道者は気がつきます。根本的な問題をその人の解決のためにはその人にキリストが必要だ。私がそうであったようにその人にもキリストが必要だということですから、ただキリストだけを伝えるようになります。そして本当にその人がキリストを信じて天のお父様とそのように受け入れて祈り始めたならば、天のお父様が自分の子供たちを助けてくれないはずがありません。ですから、神様を知り、神様に祈るということを教えてあげるのが、伝道者の生活です。詳しく伝道者の生活は、今週の金曜礼拝の中でお話ししようと思いますけれども、少なくても、自分自身がイエス様がキリストだということを信じて受け入れて、それによって愛が分かったということは、知らない人のためには自分の命を捨てるべきですというこの御言葉が自分に関わってきます。殉教するというだけではありません。命を懸けるということです。神様に命を懸ける、神様に命を捧げるということは、共に集まって 礼拝を捧げること、これが神様に自分は命を懸けている、命を捨てているということです。いろんなことをやるべきことが世の中にはあるでしょうけれども、一切そういうことをしないで、この時間と場所に共に集まって礼拝を捧げているということは、自分の一番大事なものは命ですから、その命を神様に捧げている。それが礼拝です。あなた方が生ける供え物として神様に自分自身を捧げているのが礼拝です。次に、隣人を愛しなさいですから、今度は隣人のために命を捧げる。それが伝道と宣教。それが伝道者の生活です。ですからわざわざ伝道者の生活をしましょうと、そのように講談から言われなくても、キリストの愛を知ったという人は、自然とその人はそうするようになります。あ、この人に福音を伝えてあげたいと、そのように思うようになります。ですから、パウロもそのことを知ったときに、私のこの命というものは、ちっとも惜しくないと言いました。私の命は少しも惜しくはありません。なぜ少しも自分の命が惜しくないのでしょうか。その理由があります。それはこの恵みの福音を証しするというイエス様から受けた任務、ミッションを果たし終えることが完了したならば、もういつ死んでもいいですということです。裏を返せば、この恵みの福音を証しが終わるまでは、命はなくなってほしくないということです。終わってないのですから、終われば自分の命は少しも惜しくないけれども、終わったらもういつでも私は召されて大丈夫ですと。それがパウロの告白でした。命を捨てるということ。それは自分にとって一番大事なものです。お金よりも命の方が大事。それは皆さんご存知でしょう。もう世の中にある何者よりも自分の命が一番大事です。その一番大事なものを何に捨てるのか、何にかけるのかということが今日共に考えて、あ、そうなのかと、それを悟ることができたならば、伝道者の生活に皆さんは入っていくようになります。この祝福を味わう皆さんお一人お一人となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。闇の中で一人行くべき道がなく、さまよっているそのようなものに、福音の光を照り輝かせてくださり、その福音の中に入ることができるように恵みを与えてくださった主に、すべての栄光と誉れと賛美をお捧げいたします。どうか主が残る地上の生涯が伝道者の生活を生きることができるように、何が本当に自分に価値のあることなのかということを悟ることができるように恵みを与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。